南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難じらをうやもあえて傲慢せずゆえんはいかん。難じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
はい、今日は、先月のところでですね、最後まで、行きましたので、今日は一番最初、3ページで3ページから、5ページの後ろから5行目まで、読みますね。でこれは御所じゃないんですのでね、最初と最後お題目を唱えませんけども、一緒に読みますね。はい。一つ熱き愚道の心、解説千だらが子、日蓮大聖人は今からおよそ760数年前の上皇元年1222年2月16日にご誕生になられた。退席時第4世西道聖人は御伝道台でこの事実を書き留められている。またご自身も阿波の国長佐の郷里東条の郷片海の天がこなりと誕生された場所と出自を記されている。そこは阿波の国の小湊の海辺太平洋に面している。地理的には房総半島の先端にあたる阿波の地の中でも球場の最も東に位置している。後年大聖人は新山御膳よりの天のり一袋の極洋を喜ばれ、ふるさとを懐かしく思い出されて、片海市川小湊の磯のほとりにて昔見し天のりなりと文明12年2月16日付のご誕生の日に寄せられたお手紙で幼少の頃の海辺で遊ばれた日々を懐かしく思い起こされている。海は幼少期の大聖人の人格形成に多大な影響をもたらしたであろう。大聖人のお心の広さと深さと厳しさの3つが何か大海を連想させるのは若き日の人格形成にもよっていると考えられる。また水平線から朝日の昇る姿に常に接していたことと、仏法を必ず東土の日本より居ずべきなりとの確信に共通するものが伺われる。大聖人はご自身の出自よ、千だらが子、千だらが家よりいでたりと記されている。千だらとは梵語のチャンダーラのことで、インドにおける市政階級、僧、武士、平民、奴隷のその下に属する土佐者のことである。漁師とか漁夫など摂政をなりわいとする階層のことであって、最も低い身分であった。 しかし大商人の清家の家業は漁業であったであろうが、大商人の父母に対して保護を加えられていたのが東条の郷両家の尼であったこと、当地の地頭東条景信の秘宝に対して両家側に味方して土地問題で地頭と争ったこと、12歳で清澄寺に登り教育を受けるのだが、それは現代で想像するような一介の尼の子ではないだろうと、ないだろうこと、などから召喚、両家の命を受け、荘園を管理する職級の出自かとも推定されている。大商人の父君は、三国の太夫、貫名次郎重忠、母君は梅菊女であるとも伝えられている。共に元は名のある家の出身とも言われる。それにしても大商人がことさら千だらがこう強調されるのは深い意味があると思われる。この強調がとりわけ辰の口法難を経て、佐渡流罪に処せられた頃からなされていることも注目に値する。人間の真実は血統によって決まるものではなく、いかに生きるかという行為によって決まるとの仏教本来の精神の表明でもある。当時の仏教界が奈良平安の国家仏教の伝統を受け継いでいたことに対して、末代凡夫の一切衆生を救済なされようとする大商人のお立場の宣言であったかもしれない。釈尊の仏教ではもはや救いようのない末代悪世の凡夫に対して、その凡夫こそが救われる対象であり、その仏法の夜明けを告げられたのではなかろうか。この、最初のところはですね、この法悦の日々始めたときにですね、御所のところからこの始めてるので、今読んだところ読んでないっていうかやってないんですね。それで、もう一遍ですね、最初からお話をしていこうというふうに思って、読みました。ここの解説のところにはですね、上元年というふうに書いてあるんですけど、大体みんな上元年って、書き物の中にはみんな上元年って書いてあるんですね。で、本当は、上級4年、上級4年、ですね、4月に、この年号が変わってますので、大正に生まれた2月にはまだこの上級4年、という年号なんですね。だけど日本人はどうもですね、元年というか好きなんですね、元年がなんか、始まりが大好きなもんで、みんな上元年というふうに言うんですけど、私はそのいや、その4月、2月だから、まだ上の元号になってないということで、それにこだわってじゃなくて、実はこの前の年の上級3年に、朝廷と鎌倉方の武士が平家が朝廷の代理みたいな形で、その平家と源氏がこの戦って、そして完璧に この平家朝廷方が負けてですね、そしてその鎌倉幕府、まあ鎌倉幕府はこのもっと前にこの開かれているんですけども、この承久3年の承久の乱でもう完全にこの武士のこの政権、まあ鎌倉幕府がこの確固たるこの位置をこの占めるようになると、もう朝廷に朝廷がもう偶の音も出ないほどこの抑え込まれてこのしまうという、もう本当にこの世の中の変革のこの時がこの承久3年にあるわけなんですね。ですからこの承久4年っていう承久で呼ぶ、承久で大聖人の生まれた年を呼ぶということは、その承久の乱ということをこの深くこの意味しているわけですね。ですからその承久の時代にこの大聖人様が生まれたということをこの大切に考えなきゃいけないんじゃないかということで、この承元年というこの年号で言うよりはですね、正しく承久4年2月16日というふうにこの言った方が、大聖人がどういう時代背景の中で生まれてきたのかということがですね、このよくわかるんじゃないかということで、この承久4年、2月の16日というふうに、すべきじゃないかと、いうふうに言うんですけど、多勢に無勢で、その承元年の方が強いですから、あんまり、この向こうの方には痛くも痒くもないんですけども、どういう時代背景に大聖人が生まれたかということはものすごい大事なそのことだと思うんですよね。それで、大聖人は片海というところに生まれたというんですね。で、片海というところは、関東地方は随分ですね、この、まあ、関東大震災以前にもその随分大きな地震にこの見舞われて、その地形がですね、その変わってるんですね、地形が。それで、東京湾にですね、一番深いところはですね、1000メートルぐらいの深さのこの海溝、この海の底がこう谷にこうずっとこうなってるんですね。ただこう東京湾がのこうやって入り江になってるっていうんじゃなくて、あの東京湾をの中心がずっとこうえぐれて、この底がこの、溝になってるわけなんですね。でそこのところにですね、その、まあ、そこからこの千葉のこの房総半島の東側に、この当たって、この断層というかそういうものがあってですね、かつ房総半島の東側はですね、この砂岩でできてるんですね。岩は岩なんですけども、こう触ってみるとですね、このボロボロボロボロ崩れるこの砂のこの固まったようなこのものでこのできていますので、ちょっと大きい地震があるとですね、もう地形が簡単にその変わってしまうということなんですね。で地形的には大聖人の生まれたこの場所はもうこの海の中にその沈んでしまっているということなんですね。ですからその片海というその大聖人 の、 この生まれた土地もですね、その今はその実際にはないということなんですね。で、皆さん方が言ったことがある人もいると思うんですけども、大聖人の生まれたところだということで、日蓮宗の誕生寺というそのお寺が このあるんですね。大主人が誕生したということで、そのまんま誕生寺っていうそのお寺なんですけども、その誕生寺の、まあ、その観光の上でここが大聖人の生まれた場所に建てられたお寺ですよって一生懸命言ってますけども、そこもその場所としては偽物なわけですよね。観光には観光に便利だから、観光客相手に、まあ、そういうことをやってるということで、まあ、私たちも向こうの方へ行くとですね、この大聖人のその成績っていうか、大聖人の歩かれたその場所として、一応は見に行きますけども、だいたいここじゃないんだよねっていうのを分かってるから、一応行ってここじゃないんだよねっていうなんかわけわかんないですけども、そんな感じですよね。だけど日蓮宗のお寺としては大きいお寺なんですね、そこはね。まあ、最初のところだということの意味で、観光客が随分このやってきて、そういう意味でお金を落とすということなんですよね。よくなんていうんですかね、町おこしとか行って、みんなが来てくれてお金を落とさなきゃいけない、 お金を落としてもらわなきゃいけないって言いますけども、お金を落とすっていう拾い物じゃないんですからね。その お金を使ってもらわなきゃいけないっていうなら分かるんですけど、何なんですかね、お金を落とすっていう言い方が。だけど賽銭箱は完全にお金を落としてるよね、賽銭箱はね。お金を落とすっていう言い方やめた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。その土地の人たちも買ってもらえるようなものを努力して作んないと お金使ってもらえないわけですからね。だからお金を使ってもらえるような、このここへ来てよかったと思って、お金を使ってもらえるような、そういうものでこの初めて町とか村がそのこう立ち上がっていくんじゃないかなというふうに思うんですけどもね。日本語の変なところですよね。お金を落とすと、お金を落としたら落としましたよって言って届けなきゃいけないですよね。そんなバカな話じゃないかな。あれ聞くたんびに、テレビとかこのニュースなんかで聞くたんびにおかしい言葉だなぁなと思って聞いてるんですけどもね。さあそれで、日本は日本地図見るとですね、ここに書いてありますけど弓状になってますから、こういうふうになってるわけですよね。で房総半島っていうのはですね、実はそのこの弓状になってるもんで、そのもっと東のその土地があるように思うんですけど、この房総半島のところがですね、一番この日本の中で東寄りにこのなってるんですね。だから春の訪れのニュースなんか聞いてると必ず房総半島に菜の花が満開になってるとか、この水戸の偕楽園の梅が満開になってるとかいうことをニュースで毎年毎年そのカレンダーみたいに言いますけども、そのもうこの房総半島にこの一番この先その東側にあって、一番この日の出がこの一番最初に見れるこの場所がこの房総半島で、それもこの房総半島の先のこの九十九里浜がこういうふうにあって、このとんがってるところですね、そこが一番要するにこの東寄りになってるということなんですよね。ですからもう本当にそこから見るこの太平洋っていうものはもう本当にもう全部って言ったら全部ったら変ですけど、全部海なんですよね。もう何にもその飛び出たものがない まっすぐ全部この海の状態なんですね。で、向こうの方に私東京にいた時に、この房総半島にもですね、この信者さんがいてですね、それでこの夏にですね、このお盆のお経参りにこの行くんですよね。電車で、この房総半島の先までこの行ってですね、それでそこに、まあ、信者さんが時間で待ち合わせしてて、それで、信者さんの家にこのじゅんぐりじゅんぐりにこの回ってくれて、それでお経をあげて、それで、一晩泊まって、帰ってくるんですね。で、そこのお経参りは海水浴付きなんです。海水浴付きで、その必ずそこの信者さんが、誰がこの、お盆のお経参りに来てくれるか電話するわけですよね。だから水泳パンツ、持ってきてくださいよって言うから、水泳パンツ持って行くんですけども、で、全部のお経参りが終わったら、海水浴場行って、それで、水泳して、水泳しても一人で行こうってね、一人でただ泳いでるだけですから楽しくもなんともないんですけど、一人で泳いで、それで帰ってきて、そこの家の家族の方と一緒に晩ご飯食べて、それで、朝起きて、一緒に懇悔をして、で懇悔終わってから、また電車に乗って、お寺に帰るというその形なんですね。ちょっと全部終わってからそのまままっすぐ帰るとだいぶ遅い時間になっちゃうということで、なんか毎年毎年そういうふうな恒例になってたんですけど、今はどうしてるか分かりませんけども、そういうふうにしてましたよね。でそれがもう本当に九十九里のところのこの海水浴場の、もう本当に広いところですから、広いところですからね、何もないようなところ、何もないようなところで、その泳いで帰ってくるんですけど、まああんなに広いちょっと浜辺っていうのはちょっとあそこ以外見たことないなと思うぐらい広いんですけども、そういうところなんですよね。そういうその景色を大聖人様は毎日毎日その漁師の子供としてこの見ていたこのわけなんですよね。春夏秋冬一年を通してですね、その朝昼晩もうずっと同じ景色をこの大聖にはこの見てたわけなんですよね。だから本当にこの自然の大きさとかですね、その人間の小ささとか、この自然と人間のこの命のつながりとかですね、そういうものをですね、この幼いながらですね、ずっとこの大聖には感じてこの幼少期この過ごされたんじゃないんだろうかというふうに思うんですよね。で、いつか皆さん方にもお話ししましたけれども、戦争時代ですね、その満州にこの渡ってたこの人がですね、兵隊として満州に行ってた人が、そのもう本当に満州のこの大平原をこの毎日毎日この見て暮らしてこのいた時にですね、もう本当にこの大地からこの太陽がこの昇ってくる、この大地にこの太陽が沈んでいくっていうその姿を毎日毎日この見てるんだけど、毎日毎日涙がこの出て止まらなかったという話を聞いたことがあるんですけれども、本当にそのまあ日本にいて、その何ていうんですか、この水平線というか、このその地面のですね、この本当に地球が丸いって感じることができるぐらいのこの平原というものをこの日本の中で見るっていうことがなかった この人間がですね、この満州の大平原のその景色を見た時にですね、もう本当にこの人間の小ささっていうものをその感じて、その何遍見てもこの涙がその出て止まらなかったという話を聞いて、ああ本当に景色っていうものはやっぱりそういうその人間の心っていうものにこの強い影響を与えるもんだなということをですね、その感じたんですよね。で、私もこの本山に上がってですね、その春夏秋冬一年通してですね、朝昼晩ですね、もう下手をするとこの夜中の月明かりの中でもこの富士山をずっと見るわけですよね。毎日毎日富士山見るわけですよね。もう天気が悪くて、この景色が見えない時にもその心の中にはそのここに富士山があるということは分かってますから、その見えないんだけどもその富士山が見えてるような、そういうその感覚でこの生活をしてたんですけども、本当にですね、その何て言うんですかね、まあ私は一番あの富士山で好きなのはその夏富士っていって、雪も何にもない真っ黒けのこの富士山がこの一番富士山らしいなというふうに思ってこのいるんですけども、そうやってずっとその小さい時にその本山へ行って、で毎日毎日富士山見てますから、この何て言うんですかね、ものすごい大家の人が描いた何千万もする富士山の絵ですとか、ものすごい写真家が撮った富士山ですとか言われても、これ富士山じゃないよねっていう感じなんですよね。全然ピンとこないんですよね。横山大観という人が富士山を描くその大観として、まあ、一番有名で、これ島根県の足立美術館というところにその所蔵品が、富士山のこの絵の所蔵がずっと飾られてるんですけども、そこへ一遍行ったことあるんですけども、これまあきっと何千万とかこのする絵なんでしょうけど、なんか違うんだよねとか思って、まあくれるって言えばもらいますけど、買えるお金があったとしてもこれはちょっと違うなと、富士山はこんなもんじゃないなという感じがするんですよね。だから本当に、毎日毎日、そういう景色を見て生きていくということは、私たちの心に、どういうこの影響がね、そんだけすごい景色を見ながらも大した人間にはなってないんですけど本当に、でもやっぱりそういう景色を毎日見て暮らすということは、やっぱり随分人間の心にとって大切なそのことじゃないかなということをですね、そのさっきの満州のこの地平線のこの話じゃないですけども、そういうことを感じるわけなんですよね。だから先ほど言ったように大乗人様がこの自然の大きさとか人間の小ささとか自然と人間の命のつながりとか、そういうものをですね、この幼いながらもその強く感じられてこの成長していったんじゃないんだろうかというふうに思うんですよね。そして大聖人様はこの千駄ヶ子ということをこの自らこの宣言をされると、まあ、いつも誕生会のこの法要の時にこの大聖人様のこの千駄ヶ子という話を皆さん方にしますので、皆さん方もよくこの覚えてご存知だと思うんですけれども、この千駄というのはここに書いてるようにインドでは姿勢階級といって、僧が一番上、その次が武士、平民、奴隷というふうに4階級に分かれていて、そしてこの千駄というのはチャンダーラというふうにこのインドでは呼ばれていて、奴隷以下 人間の姿をしているけども人間ではないというふうに、もうインドの奴隷はですね、その奴隷以下のこの屠殺者というチャンダーラというのにはですね、もう触れても汚れるというその階級なんですね。だから直接この物を渡すということも許されないということなんですね。だから鉛筆一本でもですね、まあ昔鉛筆はなかったと思うんですけど、鉛筆一本でも直接渡しちゃいけないと。だからその台かなんかの上に置いて、それでその身分の高いものが手に取るということなんですね。でそれでも要するにその触ったであろうところをあえて触らないというようなことまでこのしてたわけなんですね。だからもう全く人間としてこの扱われない、もう生かすも殺すも折檻をして、虐待をして、殺しても何にも罪にもならないというような、そういうこの存在で、チャンダーラは、ここに書いてるように屠殺者、つまり物の命を取って生きることができる、そういう階層の人間だというこの扱いなんですね。だからいつも血にまみれている、そういうようなこの階級のこの人間なんだということなんですね。だけど、まあ、日本のこのブラック差別もこのそうなんですけども、その皮を扱うこの職業であるとか、牛を殺したり馬を殺したりする職業であるとか、そういうものを殺す、命を殺す、そしてそこから出た肉であるとか皮であるとか、そういうものを飽きなってその暮らしている、そういう人間をこの日本においてもこの差別する、そういうこの風土がこのあるんですけども、その人たちが殺したおかげで、その身分の高い人もその革の製品を使ったり、また肉を食べたりこのしてるわけですよね。だから自分たちのができないこと、自分たちがやりたくないことをその人たちにやらせて、その人たちを差別するというような、非常にその屈折したそういう考え方のこの差別というこの問題点なんですね。ですからどうしてもそういう商いをしている人たちはだんだんだんだんそういう殺したりさばいたりするという技術がこの優れていきますから、ですからどうしてもそういう人たちはこのアメリカの基地問題や原発問題と一緒で、そういうその場所にそのなんていうんですか、こう押し込められて、そしてそのそれ専門に、そしてそういうものをこの求めるものはそういうものを見ないで済むような、そういうふうにこの世の中っていうものがこの作られていってこのしまうわけなんですね。血が見えなくなってからこの自分たちがそれを求めて利用すると、そしてそういうことをやってる人間は要するにこの野蛮な人間なんだというふうにこの差別していくというようなことをこのしてたわけなんですね。だけど大聖人様のこのお父さんは三国の太夫という名前、母は梅菊という名前、つまり、一般のこの漁師のような下層民、もう奴隷以下のそういう立場の人間で名字がついているということはありえない、そのことなんですね。 だから女の人だったらトメさんとかね、男だったらタメゴロはないか分かんないけどね、もう本当に、この呼び捨てが当たり前みたいな、そういうそのただの印みたいな、そういう名前しかこのなかったわけなんですね。だから何々村のトメさんというだけでその終わってしまうような、そういうようなこの存在で、三国の太夫とか抜きな次郎だとか、そんな名前がついてるということはありえないわけですよね。だから大商人の両親はこの朝廷方に組みするところのそういう立場、ここにはこの両家の尼から召喚のこの管理をこの任されていたところの、両家の尼は朝廷側のこの立場で、このここに鎌倉幕府が作ったところの地頭がやってくるまでは、この大商人のふるさとをこの治めていたのは両家の尼、大商人の学費を出してくれたところの両家の尼がこの土地を治めてたわけなんですね。ですから両家の尼は自分が治めていたところを地頭に無理やり取られたようなその形になっているわけですよね。だもんでその後々そのまあこの土地の土地問題というかいさかいがその起こったということ、その時にこの大商人の親がこの両家の尼の側にこのついた、そして大商人の学費を両家の尼が出してくれたということは、そういうつながりがあってこのそういうことをしてくれたんじゃないかということなんですね。だから鎌倉幕府、鎌倉の武士とそれから朝廷平家というものが戦うということがなかったならば、この大商人はずっとこの朝廷側のその家柄としてのこの仕事っていうものをこのする、そういうこの生活っていうものがその送られていたと。しかし承久の乱、承久3年の承久の乱によって決定的にこの朝廷は力をなくしていって、そしてその鎌倉幕府がこの世の中をこの治めていくというふうになった時に、朝廷側についていたものは全部この首のすげ替えでこの職を失っていく、生活の糧がなくなっていくという中で、にわかにこの日雇いのようにその日暮らしのようその日暮らしができる生活といえば、要するにその魚を取って、そしてそれを食べてそれを売ってこの生活するという、そのにわか漁師にこのなるということが、このもうその道しかこの大商人のお父さんお母さんには残っていなかったということなんですね。だから世が世であればこの大商人はそういうこの家柄であったかもわからないけれども、この政変によって、権力の変更によってこの大商人はそういうこの生活を余儀なくされるようにこのなってしまったんではなかろうかというふうにこの考えられてこのいるわけなんですけれども、ここに書いてあるように辰の口の放難以前は大商人はあまり自分の出身が何であるかということをはっきりとはこの手紙の中に書いていないんですね。別にきれいごとでも書いていないんです。本当はその僕はすごい家なんだよねっていうことも書いてないんです。何にも書いてないんですね。何にも書いていないのに辰の口の放難以後に日蓮は千駄ヶ子ということをはっきりとこの言うようになるんですね。はっきりと言うようになる。つまり大商人は この雄大な自然というものをこの毎日毎日見てその暮らしたということと、それから自分が生まれてくる前の、まだ幼いですけども、自分が生まれてくる前の年に起きたその承久の乱に翻弄されたこの両親から、幼い時から、要するにこの世の中っていうものは何が起こるか分かんないし、どういうふうなその変化がこの生じるか、混乱が生じるか、その分からないんだということ、そのことをこの大聖人はこの両親から聞きながらこの成長をして、そして両親も要するに本当の真実の法というものはどんな力にもどんな財力にも全く変化しない、全くひっくり返らないものこそが本当の法なんだと。だから自分が翻弄されている本当でないこの世の中の今あるこの姿というものを、この超越した本当の真実の法というものが何なのかということを自分は知りたいと。また親はそういう力やお金やそういうものにこの右往左往するようなそういう生き方じゃなくて、それを超越した生き方というものをこの日蓮に身につけてもらいたいというふうに考えたわけですね。だから漁師の子供は漁師を継いで漁師にならなきゃいけないということが当たり前なんですけれども、大聖人の親はその大聖人を漁師にしようというようなことは全く考えていなかったと。漁師になってるけども漁師をずっと家業にしていこうということも考えなかった。大聖人は一人っ子ですから、ですからこの一人っ子のこの日蓮が出家してしまったならば、自分たちの老後を面倒を見てくれる人は誰もいないわけですよね。だから自分たちの老後を考えた時には、一人っ子の日蓮を出家させるということは、自分たち自身の不安というものがあるにもかかわらず、自分たちはもうどういうふうにこの死んだとしても、どういうふうに最後を迎えたとしても構わないから、だからこの一人のたった一人の子供にその何にも左右されない、何にも混乱されない、そういう真実の法というものをこの見出して、そしてその真実の法というものをこの一切の人々に伝えることのできる人間になってもらいたいというふうにその考えたのではなかろうかというふうに思うんですね。だから大聖人様が法華経の行者のもう究極の姿として、国家からの法難である弾圧であるところの辰の口の首の座というものにこの座って、その後からそういう身分制度の外にある奴隷よりもこの低い、そのセンダラと言われるような存在であっても、どんな命でも平等に成仏することのできる法というもの、それを自分は見出したいと。どんな立場であっても救われる教えでなければ真実の法とは言えないんだということを、この大聖人様は要するにこの出家して坊さんになって、そしてずっと一生のテーマとして、この大聖人様はその考え方をこのずっと貫き通すわけなんですね。ですから辰の口から辰の口の法難以後に急に言い出したとかじゃなくて、確信を得て、そして自分のような出身のものであっても仏になる法というものはこの法華経の南明法蓮華経しかないんだと。だから自分はセンダラが子であるけれども、このセンダラが子であっても
仏になることができるっていう、この南無法蓮華経の法というものを今まで実行をして間違いがないという確信をこの自分は得たということが、千駄ヶ子ということを自らこの表現するこの姿になったのではないかというふうに思うわけなんですね。それまでのね、この奈良に奈良仏教といって、仏教が国家によって管理されて、そして中国から仏教が渡ってきた時の最初の場所がこの奈良なんですね。奈良の東大寺であったり薬師寺であったり、そういうこのお寺が、要するにその国家としての国家仏教だったわけですね。そして不幸なことに、国家は国家の安泰を仏教にそのご祈念させたわけなんですね。国家の安泰って言えば国の安泰っていうことだから、なんかいいように思えるんですけども、国家の安泰っていうことは権力者の安泰ということなんですね。今国家を治めている人間が安全でなきゃいけないということになります。だから奈良の仏教は信者さんはいらないわけです。国家が要するにその仏教を管理していると。国家の安泰さえ祈ってれば、あの大きなお寺が国家の税金によってこの賄われているという存在だったわけなんですね。だから一人一人のこの信仰によって成り立っているところのお寺じゃないということなんです。権力の側の宗教だということなんですね。それがだんだん朝廷が負けて、武士という一般の人たちが力を得ていくことによって、鎌倉仏教といって、それが要するにだんだんだんだん今度は一人一人の庶民がその信仰者としてなっていくわけですね。国家から離れていくということになります。国家から離れていく、本来の仏教の姿にこのなっていくわけですよね。だからそういうこの中で、要するに本当の仏教のこの精神、いつも皆さん方に申し上げるように、一切諸情平等成仏、これがこの仏教の根本的なこの目的ですから、究極の目的ですから、この一切諸情平等成仏ということは奈良の国家仏教にはなかったわけなんです。ですね。権力者だけの、要するに安泰安心、それが奈良の仏教。鎌倉の仏教は一人一人が一切諸情平等成仏ということを目指して、その信仰というものをこのしていかなければならないと。信仰は一人一人なんだということに、この訴えられた、いうことを訴えられたこの仏教、それが本当のこの仏教のあり方なんだと。つまり本当の仏教にこの目覚めるようになってきたということなんですよね。ですからそうなるとですね、このそれまでお釈迦さんの仏像とか阿弥陀如来だとか大日如来とか、そういうその仏像をこの本尊にしてみんな拝んでたわけですね。しかし鎌倉仏教というものが開かれた時点から、お釈迦さんが亡くなって2000年という、その2000年が過ぎたらお釈迦さんの説いた教えというものには力がないんだという教えがにわかに 末法思想としてこの起こってくるわけなんですね。じゃあお釈迦さんの教えに、お釈迦さんの存在に力がないということになったならば、お釈迦さんに代わるものが何なんだろうというふうに、このみんなこの混乱してうごめいてこの行くわけなんですね。それでみんなそれぞれこのさっき言ったところの阿弥陀如来の教えも大日如来の教えも観音菩薩に対する信仰も弥勒菩薩に対する信仰もお釈迦さんの代わりが何なのかということを求めた上に、ああいう宗教がどんどんどんどんどんどんどんどん盛んになってこの行ったわけなんですね。だけど大聖人だけがですね、お釈迦さんに代わって阿弥陀如来とか、お釈迦さんに代わって大日如来とか、お釈迦さんに代わってまだ仏でもない菩薩を本尊にして拝むとか、そういう問題じゃないんだとね。仏も菩薩も悟るべき教えは南無法蓮華経しかないんだと。仏が先生だとしたら、先生先生各人によって教えることが別々でバラバラで違ってたらおかしいじゃないかと。どの先生も同じことを教える、どの先生も同じ法を悟った、それでなかったら一切の仏一切の菩薩っていうものは存在しえないと。だから仏や菩薩を本尊にして拝むんじゃなくて、仏や菩薩の中身の共通した一点の南無法蓮華経の法というものを私たちは信仰しなければ、私たちも一切の仏や一切の菩薩のように仏になるということはできないんですよということを、唯一この大聖人様はこの示されたわけなんですね。この南無法蓮華経こそがどんな政変にも、どんな権力や暴力にも、どんな財力にも右往左往して混乱しない、どんな時代においてもその価値というものが変わらない、その真実の法というものはこの南無法蓮華経の一切の仏一切の菩薩が悟ったこの南無法蓮華経の法しかないんだと。だから南無法蓮華経の法を本尊としなければならないんだということ、そのことをこの示されて、その真実の法だからこそ一切至上平等成仏、それが奴隷であろうが奴隷以下の存在であろうが、どんな身分や家柄のものであろうが、等しく平等に成仏できる法というものがこの真実の南無法蓮華経にしかないんだということをこの示されたわけなんですね。幼い時から世の中の混乱、また悲哀、そういうものを味わってきた大聖人様が、絶対にそれを乗り越えられる法というものがあるはずだというふうに考えて、この示し、たどり着いたのがこの法華経の南無法蓮華経ということなんですね。だから仏の表面を、仏面を拝むんじゃなくて、仏の中身の心を私たちは本尊にしていかなければならないんだと。そこには身分も性別も全く全ての差別のない世界がこの広がっているんだということなんですね。それをこの私たちはこの信仰の上でこの自覚をしていかなきゃいけないというふうに思うんですよね。